小木曽しぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり
日常報告会。
さあ始まりました。
はい、始まりました。
あれだね、お前が言ってたの分かったよ、
はい、なん
か iPhone っていうかスマホをね、
はいはい、
触っててこうツイッターを探そうとするのにまだ慣れないね。アイコンが黒いから。
そうなんですよ ね、 ね、一瞬こう青い鳥をやっぱ探しちゃいますよね。
あ、白い鳥な、
うん、いや、まあ、そこは意外にこだわるんですね。
でスレッズとかもあるじゃない。スレズと似てんだよね。
そうですね。
そうするとちょっとあれどっちだったっけって。これであれ、あれも何、リツイートもなんか変わってたね。リツイートって言わないんだよね。もう多分ね。
まあ、それはもう皆さんまだリツイートって言ってると思いますけど。
多分違うね。俺、なんか書いたってよ、
ね、
これ。
どれぐらいかかるんでしょうね。
ほらほら、レポスト。リポースト。
あ、なんか見たことあるかもしれない。
あれ、これリツイートじゃないよね。
リツイートじゃなくなってるんですね。
ねえ。
あ、そうですか。
だから、X しようよってことになるとね。ツイートしようじゃなくて。
そうなんですよ。
もう、合わせかんと。
合わせてかないと。やっぱり、タバコのメビウスとかでも今だに。
ああ、マイルドセブン
に、ね。未だにマイセンつって、こう、揉め事に発展することもあるらしいので。
そうだよね。
だから、そのうち、こう、もっと下の世代に、そのツイート、うん、ツイートしといて、なんつったら、え、なんすかツイート。
まあまあでもそうだよね。古い人になっちゃうよね。
なっちゃうんだよ。そういう感覚じゃ
ん。え、じゃあもう X でいいの？ちゃんと。X。
だから、そうですね。X でいいんですけれど。
X で募集しておりますでいいと。もう今日から、例えば。
そうですね。けどそれだとやっぱ先頭を走ってることになるので、うん、どうですか今ちょっと、これから、もう X に変えようって、踏ん切りつきました、今。
いや、ついてる、ついてる、全然。
さすがですね。これ、日本人は、やっぱりこう、国民性として、みんなが X って言い出したら、X って言い出すんですよ、ね。
あ、そうなの。いや、でもしょうがないよね、こればかり。いや、ツイッターに戻るんだったらあれだけど、戻らないでしょ、だって。
もう戻らない。
ツイッターには戻らんでしょ、絶対。
戻らないはずです。
だったらもう X でいいんじゃない。
ああ。で、もう、もし戻っちゃった場合はどうするんですか？また。
いや、戻ったらツイッターで。
ああ。
それ、なんだよ、それ。
いや、わかんないですけど、僕、父親が、コピー機が、初めてこう、出始めた頃って、その、ゼロックスっていう会社が、
あ、
知ってますか？
知ってる、知ってる。
ゼロックスっていう会社だったんですね、コピーといえば。だから、まあ、その業界でかわかんないですけど、コピーのことを絶対ゼロックスって言うんですよね。で昔からずっとゼロックスって言ってて、ゼロックスしといてって、なんかずっと嫌でしたね。
でもなんかそれはだからあれだよね、ゼロックスからすると、
はい、
何よお前コピーなんてしゃらくせえと。ゼロックスだろうが、
みたいな
感じでやっぱこう、やっぱ顔を通してたんだろうな、お父さんも多分。
ああ、そうかもしれないですね。なんかそこに誇りを。
提
案でぐらいの感じ。
バロメー。
提案でバロメーゼロックスだった感じがしますけど。
そういうこと、
ね。だから、これからツイートって言っちゃうと、提案で感が出るかもしれない。
出るかもしれない。
出るか。X って、すぐ、素直にすぐ言える小木さんはやっぱりさすがだな
って。いや、じゃあ普通だよ、多分。
いや、僕、ちょっとまだ。
あれでもさ、文章でなんかよくあるじゃん。はい、ヤフーニュースとかもそうだけどさ、
はいはいはい、
X、カッコツイッターとか書くのかななんか、まだ。
まだ、まだね、
うん。あれもだからいつまで続けるんだろうね。
ああ、難しいですね。
まあ、X ってね、それこそガクとか言ってるあれじゃないけど、X いるしなとか。
は
い、
ああ、まあまあまあ。
なんか、まあよく、まあ例えば容疑者 X じゃないけど、なんかまあ X って使いがちだから。
確かに X に対してのイメージがもうすでにありますもんね。
いろんなね、X って使い道があるから、
はいはい、
まあ確かに。
ミスター X がいましたからね。
カッコ書かなあかんかも。そうするとめんどくさいね。
まあ、結局ってなっちゃいますしね。うん、あと、まあ、ツイッター自体が結構日本で一番流行ってるものらしいので。
すごく流行ってるね。
まあ、日本のバンドですからね、X って。
ジャパン言うてます
し。ジャパン言ってるんで、なぜそこをリサーチしてくれなかったのかな。
まあそれはまあまあ向こうからは小さな島
国。いやいやけど一番日本がお得意先なわけですから。
うん、まあね。
もうちょっと、もうちょっとヨシキとか。
配慮があっても
よ、ね。はい。うん。ヨシキに配慮があってもよかったんじゃないかなって思いますけどね。どうなっていくんでしょうね。もう全部、まあいろいろ名前も変わっていくんじゃないですか。やっぱり。
ついていかないといけないな。
いけないです。いっぱいそういうこと言い出したらいっぱいそういうものってありますから。その、ジーパンっていう言い方も。
確かにな。パンツとか言うね。
いや、デニムか。デニム。
ズボンもパンツっていう。
ズボンもパンツですね。
パンツでしょ。ズボンって言わない、
ね。あとは、あれだけなかなか抜けないんですけど、ね、僕、ジャンパー。
ああ、俺普通に言うよ、ジャンパー。え、何あれは。
あれは何
ジャケット、いや、ジャケットも古いのか、
うん、いやいや、ジャケットはいいんじゃないですか。
ジャケット大丈夫。
ジャンパーはもう。
もう死後
死後でだと思います。ダメだと思います。
うんと。
はい。
服系は結構あるよ
ね。いや、ありますね、服系は。
まあ、そうやってどんどんね、変わっていくんじゃないかな。
皆さん、X してほしいですね。
ああ、もうどんどん X。
X を。
X しようよ。
X。いや、だから、それもなんかちょっと昭和に弱せてますよね。僕はわかる。
何が。
いやいやいやいや、今、完治みたいな。
いやいや、そんな風に言ってないよ。
昭和の話です。
言ってないって。
平成か、あれは。
バレ
た？ X の話してるんですから。
本当だよな。難しい、ね。
小田裕二の話してないですから。
この前さ、全然あれだけど、はい、なんかね、娘のなんか携帯が、
はい、
なんか壊れたっていうか、なんか操作の方法を聞かなあかんってなって、で、はいはいはい、疎いわけ。うち、俺も、嫁さんも。
あ、みんな。
みんな、疎いんだ、はいはい。だから、いろいろネットで調べながらやってたけど、はいはい、もう聞きに行った方が早いな、みたいな感じになったって、
ね、はい。
で、まあそこに行こうってことになって、うん、まあ予約して、
はい、
で、まあお母さんと、はい、まあお母さんちか、まあ嫁さんと、俺と、
はい、
まあ俺もまああったから、はい、赤ちゃんもいるからね、
はいはいはい。
で、自分の娘と行くっていう話。う
ん、なるほど、はい。
で、ただなんかちょっと、なんか時間が合わなかった。でお母さんの、うん、嫁さんの方がね、でちょっと行けなくなっちゃった。
急遽、
急遽
だけど、
そうそうそう、で予約はしなあかんからって話になって、うんうん、で赤ちゃんは嫁さんの方におったから、
ああはいはい、
あで、あまあいいよ全然、
はいはいはい、
で、あまあ別にパパッと行きゃいいかなとか思って、で娘もあ全然大丈夫、
はいはい、
感じだった、
はいはい、うん、
でようよう考えてさあ行くぞってなった時に時間が来た時に、あそれ車がねえなと思った。で普段は車が俺が運転していくんですけど、まあ嫁さんがちょっと用事で車
乗ってたので
、地下鉄で行かなあかんってことなんです。
なるほど。はい、
で車だと全然大丈夫なんです
。うんうんうんうん、
ただ電車になるとやっぱり思春期なんだね、やっぱり。
ほう。
娘がさ、
あ
もう全然違うの。普段の娘じゃない。
へえ、家にいる時と。
家にいてさっきまでキャッキャ言ってくれてたし、まあ、車の中、まあそんなキャッキャとまでは
言わ
ない
けど、まあ
普通に喋ってくれたり、車とかでも。
どう変わるんですか？
いやもうずっと下向いて。なんか。
だからその、要するに親と、
多分。
街中を歩くってことですか？
ことがもう多分抵抗あったんで。娘も多分、安請け合いしたというか、お母さんがいたら多分全然大丈夫だし。
なんか、
うん、でもお母さんがいなくて、で、車でいつも二人で行動すること結構あったから。
はいはい。
だから電車二人っきりになったのが多分初めて。
おー、あー、なるほど。シチュエーションが変わるとね、よくありますよね。いつも、うん、その同僚とかでも、うん、街中で会っちゃうと急に喋ること、うん、なんかぎこちなくなっちゃうような現象と、じゃあ一緒かもしれないですね。
そう。
車だといいけど、電車、お父さんと二人だと急に、あれなんかいつも違うっていう空間で。
で、俺も、俺で、なんか何喋っていいか分かんなくなっちゃって、で、ちょっとこう、
うん、
歩幅も難しいっていうか、ちょっと距離取り寄るから、ちょっと俺の前行ったり
横にいないんですか？
横にいないの。
ああ。
で、俺もだから横に行ったろかなとか思ったんだけど、親子だしとか。
そう、いろんな思いで。
でもなんか横行って、うざいとか言われたらショック受けるから、俺がね。
ああ、なるほどね。
だからもう。
ちょっと離れて歩いてなんて言われた日にはね、うん、立ち直れないかもしれないんで。
う
ん、
そうそうそう。
まあ、一定の距離を保ちながら。
もうそれを、
はい。
ずっとそのとこまで
デッドヒート、
デッドヒート行ったり来たり、
次のコーナーで抜きにかかろうか悩みながら、
そう
ちょっとこう
磁石のごとく離れて、
磁石のごとく2位の位置をずっとつけて、
でそれでもうやっとついて、でついたら全然喋ってくれたんだけど、あこれか思春期ってって思って、
なるほどね、
辛いねやっぱり。
え、今までこのだけ明確に思春期を味わったことないんですか？
そうそう、ある程度はさ、それはあるよ、やっぱりお父さんだけ
ど。あるけれど。
でも、ここまでまじまじと。
なるほどね。これ、例えばお母さんの二人だったら何にも問題ないんですか、
ね、多分大丈夫なんだよ、この。
いやー、まあ確かにね。いや、僕も、やっぱりその、もう当然。
あ、でも逆もあるじゃんだね。そう、はい、俺らが思春期の時にお母さんと二人でちょっと歩きに
行ったりとか。いやー、もう絶対無理でしたし。
だからよくあるじゃん、たまに。はい、全然うちの娘大丈夫だよとか、あと娘は、
全然
お父さんが買い物行くのかっこいいからいいみたいな。
もう、そうそうそう。
すっげーな、と思うよね。それどういう風とか。
いや、
やっぱお父さんがかっこいいからなのかな。
あ、自慢のお父さんだからみたいな。いや、そんなことないんじゃないですか。
いや、ちょっと自慢のお父さん見てみたい。
ああ。まあ、けどなんか考えることはありますよ。例えば、その、うちなんかだと姉がね、まあ、ちょっとその親子関係じゃないですけれど、うん、姉がいるんですけれど、うんうん、なんかその、男兄弟の人によく、うん、なんか、お姉ちゃんいいな、みたいな。話になる時があるんですよ。なんか憧れみたいな感じで。で、なんかその、お姉ちゃんを、まあ、例えば、その、ちょっと変な話ですけれど、なんかその女性として、性的に見ることあるのかみたいな話題によくなるんですけど。
なるよね。なったよね。聞かれるよね。
聞かれる。
俺もなんか妹いたから、そういう。
ああ、聞かれる。けど、本当に、
ならないよね。
本当にないんですよ。
うん、ないね。
本当にないんですけど、けどさっきのその、お父さんが、その、反町隆史だったら、みたいな、キムタクだったら、みたいな理論で言うと、本当にお姉ちゃんが、松島奈々子とかだったら、どうなってたのかな、とかは思います、ね。
ちょっと待って、なんで GTO の配役が。なんでキャスト GTO な。
すみません。いや、キャスト組んだ覚えはないですよ。
反町と松島。いや、
竹野内も出てこないですけど。
夫婦やし、もうなんか、キャスト気になったわ。
キャストの方が気になって、その、話入ってこなかったです
はい、そういうわけで行きましょう。
はい。
はい、みんなの日常報告会。はい、このコーナーはシャープなごこそ、シャープ、日常報告で皆様から X を募集しております。
はい。
その X を紹介するコーナーでございます。
なるほど。
ってこと、これ、日本、合ってる？
合ってるんですよ。
今ので。
今、合ってるんですけれど。うん、はい。
ちょっと難しいね。
なんか。
まあでも慣れか。
まあ慣れですね。行ってきましょう。
ああ。
行ってきましょう。皆様の X を。
そう。
はい。報告していると。
そういうことですね。
はい、じゃあ、どんどん行きましょうか。
はい。じゃあ、どうします？
はい。じゃあ、僕、いいですか。こちら初めてですね、日常報告。白黒シーサーさんの日常報告です。ウーバー呼んだら、うんちゃんがロベカルだった。
おめでとうございます
。
すごいね。左サイドから。
左サイドから、とんでもない弾丸シュートで送ってきたんじゃないです
か。その距離から撃つみたいな。
すごい、もうすごい運動量でもう、渡したと思ったらすぐ戻るみたいな。
すごいよね。
ああ、そういうのがわかるんですよね。近づいてるとか、アプリでその配達員の名前がロベルト・カルロスだったっていうね。いや、いいですね。
あ、そういうことね。
そういう、多分アプリで、もう、配達員が来てるとか。あ、
ロベカルなの？
ロベカル。だから、普通にみんな、名前を登録してて、どういう人が届けてくるかって分かるんですね。僕、あんまウーバーイーツを利用したことはないので。
ああ、でもなんかね、俺、うまくいかなくて、ウーバーイーツ毎回。
はい。
1、2回成功したことあるんだけど。
はいはいはい。
まあ、それはそういうふうになってたよね。
ああ、その、もう近づいてるみたいなのが、ね。
俺、大体遮断されるんだ。
え？
いや、だから、注文できました。
注文したのに、来ないってことですか？
やっぱり、 嫌です。
やっぱり嫌ですってなんですか？
的な感じで、あるよ。それ結構みんなに聞いたら、そのパターン結構ある。
あ、そうですか。
要は、マッチングできなかったみたいな。
いや、まあ、ちょっと、あ、マッチング、マッチングとかなんですね。まあ、
それはだってそうでしょ。だから近場にその、ウーバーイーツやってる人がいなければ、
あ、そういうことなんですか。
だってそりゃそうだ。別に待機してるわけじゃねえ。
あ、そうか、そうか。
それ出前だもんね。
まあそうですね。
あれってどうなん？俺ちょっと、俺詳しくないんだけど、ウーバーイーツで頼んで、ココイチで、うんうん、まあちょっと値段高いじゃん。
まあそうですね。
だけど、ココイチって出前もあったじゃん。
もともとありますね。はい。
あれ値段どうなの？
あれは確かなんかいくらか頼むと、みたいな感じだったと思いますけれどね。ね、はい。
そうなると、ウーバーイーツ行かん方がいいってこと？
今どうなってるんでしょうね。
それやっぱ合わせたのかな、値段。
いやけど僕、うん、なんか本当にウーバーイーツ頼んだことないんでわかんないですけれど、うん、いくら足されるかわかんないですけれど、うん、どっちみち安くないですか？いやいや、もちろん買う側としては、うん、そのね、さっきのココイチの無料で、うん、運んでくれることがあるんだったら高いなって思いますけれど、うん、シンプルに、うん、その配達する仕事って考えた場合、うんうん、わざわざお店行って、うん、それ持って家まで届けて、うん、なんか何百円とかですよね。
いや、そう、安いと。
それでどう成り立ってんのかなと思って、うん、それ全部あげたとしても安いじゃないですか、その、ウーバー代。
そうだよな。
いや、だからまあまあ、それはちゃんと。
もらい手側の話ね。
もらい手側の話です。安いよ
ね。
その、
そうだよね。代金としては。例えば、普通800円の弁当が、はい、まあ、仮に1200円になったとして。
そうそう。だからもう弁当としては、うわ、高くなっちゃったなって思いますけれど、うんうん、弁当をわざわざ一人の人間に運ばせたと思ったら、
はい。手間賃400円。
手間賃、はい、400円って。
安いよね。
ちょっと安いな。
ガキの使いじゃねえんだから。
ガキの使いじゃねえんだからって言われるぐらい安いなと思ってる。まあまあまあ、そんな、実はもっともらってるんでしょうけどね。
でも、もらう理由がないよね。だってそこしか金もらってねえんだもんね。
いや、だからまあ、何かしら成り立ってんでしょうけど。
どういうことだ、確かに。
いや、けど結構、ちゃんとやってると稼げるらしいですよ。
いや、だからちゃんと、その、1時間の間に、3件4件やれば、それはいいけど。
じゃあ単価は安いんだ、やっぱし。
そうだよね。だって、そらそうだよね。
なるほどね。まあまあまあ、そうですよね。確かに、宅急便だってなんか、冷静に考えたら、安いですよね。
宅急便安い。
荷物代わりに、うん、場合によっては離島まで届けて
る。いや、だからあれが、はい、あの、民営化の時に、やっぱり大きな問題になったわけ。はい、つまり、何があれかっていうと、はい、まあ、いいも悪いもね、うん、これはもう、世の中って、いい面と悪い面って絶対にあるから、はい、まあ、それが悪かった、良かったとは言いたかないよ。はい、それは分かってほしいっていう、はいはい、分かってほしいっていうことで話すと、はいはい、まあ、あの、民営化になった時も、はい、まさしくその通りで、はい、むちゃくちゃ安い値段で、
はい、
例えば田舎の、山奥の、おばあさんのところに、郵便局員が、まあ、わざわざ行って、はい、まあ、200円のか300円か分からんけども、ね、安い金額でハガキを1枚持っていくと、はい、これどうなんみたいなとことかも多分あって、
議論になったんですね。
そう、あの、民営化されるとやっぱりこうサービスだから、まあそこにはもうちょっとサービス代を乗っけた方がいいんだ。だけど逆を返せば、いや、国はやっぱり皆さんに国民平等で生きるために国は国家としてあるわけだから、まあそうなった時に、いや、おばあさんが例えばはがき一枚でも
息子がね、
質だろうと、
島を出てった息子の山子がね、おばあちゃん元気っていうはがきを届けるのに、切手のとこに5080円っていう切手だったらね、
引くやろと。
5080円切っては引きますからね。
うん、まあ、みたいなね。まあまあまあ、だからそれは、なんかそういう。
難しいっすね。難しい。
で、まあ結果、まあ、とはいえ5800円にはならなかったから、ね、やっぱね、サービスとかまあいろんなこと考えるとね。
まあ、一律ですよね。
うん。 まあだから結果、まあ良かったのかもしれんし。
いや、
うん、まあでもまあそういうことだよね。
いや、だからウーバーイーツのうんちゃんにね、うん、今回のロベルト・カルロスに
も。まあうんちゃんっていう言い方どうかと思って。もう書いてあるからね。
別に僕が言ったんじゃない。わかる。白黒シーサーがうんちゃんって言ったんですけれど。
懐かしいなっていう。
いや、僕結構今ね、麦茶もあんま出してないと思いますよ。
あー、出してないかも。でもさ、電気屋さんが来たりとか、あ、なんか、あれちょっと出すよ、ね。
僕も出しますけど。
やっぱなんか定番だよね、麦茶って。
けどもう、うん、本当にいらなさそうな時ないですか？
あるあるある。ある。
もう、ちょっと、もう、人の握ったおにぎり苦手なんでぐらい、人んちのちょっと麦茶嫌なんかなって思うぐらいね。うん、だからまあペットボトルとかでは出した方がいいのかもしれないですけど、うん、まあちょっとそうな、まあ、なくなってきてるかもしれないですね、また。
まあね。
またすいません、ちょっと昭和を懐かしみ癖が出そうなんで、次に行きましょう。
ああ、はい、いや、本当ですよね。
そうですか。
まあまあ全然いいと思いますよ。
なるほど。
はいはい。じゃあ、
はい、
TW2020 さんからいただきました。
はい、
いい音楽に浸る前に、本日の晩ご飯をいただきます。ソーセージピザ&唐揚げ with コーラです。おめでとうございます。
おめでとうございます。あ、
ねえ。
ライブハウスに行って。
なんかめっちゃそうだよね。TW さんって音楽ライブハウスにめっちゃ行ってるよね。
いろんなところに行って、やっぱりそのライブハウスでも、こうなんていうんですかね、フードメニューをこだわってるところもいっぱいありますから、
うん、これでも本になるよね、本当に、あのライブハウス飯とか、
ああなりますね。
だってね、もうほんと集めてるんだったらなんかそれでもなんかやってんのかな、やったら面白そうだけど、
ね、面白そうですね。
個性あるよね、多分ね。
あると思います。でもむしろもうそっちがね。そっちの方に力入っちゃったライブバーのマスターとかもいると思います、
ね、うん、ああ、もう音楽どうでもいいからカレー食ってこれみたいな。
もうその話するともうすぐ昔小木さんのあのうちバーだからっていうあの話を思い出しちゃいますけど、ね、
あっちはね、あのバーを大事にしてたけど、ね、
バーを大事にして自分で作り始めたカレーがね、バーを追い越しちゃったっていう話でしたけど、うん、まあまあまあ、けどライブハウスも音楽を追い越すぐらい美味しいご飯置いてありますからね。相変わらず。
ライブハウスで俺でも飯はあんま食ったことねえな。
ああ。
まあだから音楽の雰囲気にもよるか。
そうですね。だから、まあ、小木さんが言ってるとこは、いわゆるもっとライブハウスっていう感じなんですけれど。
なんか、こう、ジャズとか、そういうのとか、ね、フォークとか。
そうですね。もう、その喫茶店兼とか、うんうん、バー兼みたいな、はいはいはい、そういうお店が多いんじゃないですかね。
いいよね。
マ
スター音楽好きなんだろうな、こういうところのな。
いや、そうでしょうね。
王道のいわゆるマスターがいる、
ね。マスターがいて。
コントマスターがいる、
ね。いやいや、コントじゃないんですけど、まあレコード版とかでかけちゃったりするんでしょうね。
ね。
はい。なんか
で昔のバンドの話して、自分たちがやってた時と。
いや、そうですね。
で何々さん知ってるっていう。
ああ、いいですね。ああいうのって、まあ僕はそのコントマスターみたいな気持ちわかるんですけれど、うんうん、まあ例えばバーとか行くとコントマスターみたいな方もたまにいるじゃないですか。
いや、結構な確率で。
けど、当然そのマスターはコントマスターではやってないわけじゃないです
か。やってない。
やってないですよね。そのキャラ変えてるわけじゃないと思うので。うん、だからどの時点でああいう雰囲気がちゃんと仕上がる、やっぱりこう、日々、日々ですか、ね。
いや、寄せてってんだと思う。やっぱだから人間ってさ。
やっぱ寄せてってるんですか。
いや、俺思うよ。だって個性ってさ、多分なんか自分で作っていくもんじゃん。で、だから分析すると、冷めちゃうけど、
まあ
ね、
はい、
冷静に言ったら、じゃあ漫才師の人だって漫才師を作っていってってるわけじゃん。
で、ね、で、そういうのも憧れて見たりしてるわけですもんね、普段から。
例えばね、俺が放送作家だったら、放送作家ってこんな感じかっこいいよな、とかって、例えば思ったら、例えばわかんないけど原稿を書きながら、ちょっとタバコ吸ってたらかっこいいよな、
とか、
作家っぽいよな、とかってなると、それをやるじゃん。で、そうするとそれが日常に染まってくじゃん。
例えば服装とかでもなんか放送作家っぽい服装とかも、なんとなく、
まあだから。
あったりはするわけですよね。
いや、俺はそういうのは全くねえ人だから、あるけど、見てたらそういう人いっぱいいて。
ああ、なんかね。
やっぱり、あ、放送作家、コント放送作家だな。
作家みたいな。もう、定番の服装の人もいるし、うん、
ちょっと、あ、分厚めのメガネかけてるなとか。
だから、バーのマスターでもやっぱりちゃんとモデルがいたりするんでしょうね。あの、自分の好きな映画の、
あ
の、
あるんじゃない
マスターみたいなのに、やっぱりちょっと。
こういう感じ。だから、よし来たっていう時もあるだろうね、そのお客さんに。その手の若手来たみたいな。
あー、なるほどね。
その時やっぱぐっと我慢できるか。だよね。もう我慢できずに。もうそうするとね。もうガツガツしちゃうから、マスターは。
ああ。
やっぱりそうなると。
なるほど。
うん、よし来たってなってるからね。
よし来たっていうのはどうい
や、わかるじゃん。だから、でそのコントマスターだとするじゃん、例えば。
コントマスターで。
で、そしたらなんか、その、俺夢なんてもうどうでもいいっすよ、みたいなやつを例えば来て。
ああ、夢に破れて。
破れてきたんだけど。
やさぐれてんだけど。いたと。
でも本当はギターが好きで、例えば。
はい、
でもギターもやめて、たまたま寄ったバーがここだったっつって、うん。で、マスターがなんかそれを察して。はいはい、で、あの、ちょっと、あなんか、何年生まれなのとか、例えば。で、何年ですよ。
あ、チャンス。マスターチャンス。
チャンス。あ、この頃はそうだな、つって。スピッツあたりかな、つって、スピッツパンってかけて。ね。で、そしたらちょっと涙して。いや、マスター実は、諦めんじゃねえ。うちのライブバーは、ちょっと、あの、毎週金曜日。
もうコント始まってるんですよね。はい、実際の話じゃないですよね、今。
実際の
話。頭の中で、それを、
うん、待ってた。
それを我慢できるかできないかってことですか？
そうそうそうそう。だからそれも向こうに察知られたらダメじゃん。あ、コントしてんな。
いや、若手は、コントで落ち込んでるわけじゃないんで、コントで夢破れてるわけじゃないんで。
スピッツのね、
あ
いや、方のね、昔スピッツを聞いて始めた子もね、
うん、
それで、あ、真面目に考えてんだけど、あ、マスター、うん自分が言いたくて言うてんなってなったらあかんわけ
まあそうですね。
まあスピッツっていう例えがちょっと古いかもしれない。
まあけど現実でやっぱ厳しいから、うん、こうスピッツをこうかけたら、うん、ちょっと僕ミスチル派なんでみたいな。
まあそうそう。
ちょっとそうなっちゃった。
なっちゃう。
ごちゃついちゃったりね。
ごちゃついちゃう。
いやけどもう例えばなんかベタにこう失恋した女性みたいな一人にいた時に、
そのコントマスターのパターンもあるよね。
もうコントマスターといえば。失恋ですかじゃないですか。
まあ、コントね。それ大コントだけどね。
あれのチャンス来た時、やっぱりもう死ぬほど、もう今なんかちょっと難しそうなんで。うんうん、
いや、だからそこをぐっと我慢して、いい間をやっぱ取って、焦らず、そう来ることじゃないか。ね、週一で来ることじゃないじゃん、多分そういうことって。
もうちょっと、にやける。
いや、もうダメだよ、マスター。
にやけちゃダメですよね、もう失礼。ま、
そうそうないよ、マスター。
いや、人の失恋と夢破れるの待ってる人みたいになってるじゃないですか、ね。
違うの
違うの
大体そうだろ、マスター。
大体そうじゃないですけど。ああ、なるほどね。
まあまあまあね。
何の話で、そうですね、ライブハウスで美味しいものを食べてる DW さんで。
あ、
う、あ、ん、ちょっとまたカロリー高めなのでね、気をつけてください。はい。ああ、なるほど。じゃあ次の日常報告いきたいと思います。はい、黒柳りんごさんの日常報告です。うん、エアコン消そうとしたらテレビついた、リモコン間違った、寝よう、明日は5時起き、かっこただいま深夜1時。
おめでとうございます。
おめでとうございます。これはあれですね、
ま
あ、寝てる時の真っ暗にしちゃった後のリモコン、うん、こう、
あるある、
一か八かチャレンジの話です、ね、
俺もそれ間違えて、あの、それのパターンじゃないけど、暖房になっちゃった時あるもん。
ああ、なるほど。
押し、うん、間違え
と
かね。
あとは、まあ、そうですね。なんか、リモコン間違えることはあんまりないですけれど、やっぱボタンの位置って覚えてないですよね。
覚えてないよね。
あの、僕、あの、消灯みたいなね。なんか、
うん、あるあるあるな。
つけたり消した。ああ、ね、それも、うん、なんかいつも押してる割に意外にその時間わかんなくて、なんか全然なんかタイマーのボタン押しちゃったりとかして、で結局なんか変なことになってないかなって結局電気つけてリモコン見ちゃうみたいなね。
あるある
ある。あと ちょっと違うかもしれないですけれど、うん、僕が、まあ、今住んでるもう実家の団地なので、うん、もう変な話45年ぐらい、
うん、
そのボタンを触ってるんですけれど、うん、トイレと洗面台とお風呂のボタンが3つ縦に並んでるんですよ、
はいはいはい、
真ん中が洗面台なのはずっと知ってるんですけれど、上がトイレなのか下が風呂のボタンなのか40年間押してるんですけど、うん、未だによくわかんない。
間違うの？
間違うというか、そう、まあそうですね、なんでだろうね、間違いますね。あれなんでなんですか？
覚える気がないんだ。
まあ覚える気がないんでしょうけどね。けど僕そもそもあの横にその並んでる順にボタン配置してくれれば
わかりやすい。
わかるんですけれど、あの縦になって、上が、あれどっちだっ
け？確かに。
で、ずっと、未だに間違えるときありますね。
それ、お前んちあるあるだな。
いや、僕だけじゃなくて、他の家族。
ある？
あ、他の家族も間違えてますね。あ、いやいや、徳増家では僕以外の家族も、その縦のボタンを間違えてる。
あと、あれなんなん？電気の、そのパチパチってあるスイッチ、スイッチっていいの？
ああ、その、こういう、まあ、扉の横にあったり。
スイッチの、はい、で、なんていうの、印がついてて、こっちがオンで、こっちがオフっていうやつあるじゃん。
その、光ってるととかね。
そう、
ボタンに、その、なんていう、光る部分があるとこ。
違う違う違う、普通印ついてるじゃん。要は、
線というか。ボタンの線ね。
線がついてる。はい、で、線ついてる方やるとオンじゃん。
そうですね。
で、線がない方が、オフじゃん。
オフ。
まあ、これは大体定番じゃん。
なるほど。
で、はい、なんか、それと、間ぐらいに、なんか、両方いけるやつあるやん、たまに。
あんまり多分今聞いてる人もピンときてないと思いますよ。
ほ
んと？
印のさ、
印
がないさ、両方オンになったり、オフになったりするやつあるやん。わかる？
え？印が。
いや、ミスったるわ、俺んち。こっち来いよ。あるやろ？だから。
大きい、なんか、凹むタイプのやつ。
違う違う違う違う。これ。
はいはい。
これでしょ？
あ、
これ温度あるやん。
温度ありますね。
で、こっちでもできるんだよな。こうやって。
はい。こうやって。もう、初めて今、ライブで、はい、移動中でございますが。つきますね。はい。
で、これこっちつくやろ、
はい、はいはい。
で、こっちの違うところも、はい、これ温度関係なく、こっちでもつくんや。
はい、はい。
ね。
つきますね。
まあ、戻るやん。
他になんかあります
か？いや、それがあるじゃん。
ありますね。
で、これ、普通はこうやって印がついてるじゃん。温度。温度オフのね。まあ、これ印ついてるでしょ、
はいはいはいはい、
で、この印がついてて、あれは両方いけるから、便利なんだけど、例えば、今、玄関の方でつけたとして、
つけましたね、はい、
玄関じゃない方で消すじゃん。
はいはい、
で、そうするとその玄関の方の、
うんうん、
上のやつと、上のやつは、印がついてるやつもあるから。
はいはいはいはい、
そうすると、そこがずれんの。それが嫌だっていう話。
ちょっとごめんなさい。本当に分かんなかったです。ごめんなさい。けど、嫌なんですよ。もうずっと嫌なんですね。
なんか
解決してないんですね。
全然してない。これきって、A 型だったらちょっと分かると思うけど。
あ、そうなんですか。
ずれるんだよ。右と左みたいなやつがちょ
っと。あと、だからもう、最近、昔はなかったですけど、上にある蛍光灯とか紐で引っ張るとつくじゃないですか。
うん、そう。それと一緒、それと一緒。
それと一緒ですか、うん、
で、こっちで消す。
こっちに回って。で、こっち消しとくとなんかこっちつかなかったり
とか。そう。
どっちかでいいじゃんって。
そう、もういい。そこ別に便利にしんくってもよかった。
って
よか
った。主電源みたいになっちゃってるやつ、ね。
そう。とか。
ありますね。テレビとかも、主電源はつくのに、
うんうん、
赤くはなるけど、緑色にはリモコンがないとならない時とかもありますよね。
そんなもんあんの？
いや、そんなもあります。
だからもう、
いろいろ
あるんだ
よ、ね。いろいろある。もう、
不思議なんだよな。
オン、オフだけでいいのにって思います、
ね。まあでもあれで、まあ、もちろん、なんかの回線のあれなんだろうな。うん、
まあなんか、まあ、その節電とか、いろんな要素が。
便利なんのかな。
便利というか、まあ、省エネになってたりするんだと思いますよ。それによって。 まあ、真っ暗だとね、うんまあ、リモコンっていうのはもう今家庭各家庭に何個あるんだろうっていうぐらいあるでしょうね今。
ああ、リモコン多すぎるもんね。前も言ったもんね。でもそれで一回スマホに統一みたいな期間あったじゃん、なんか。
まあまあ、今でもあるのかもしれない。
でもならんよね、やっぱり。スマホに言えんもんな、やっぱな。
スマホがもしなくなったらって言ったら、ゾッとしますからね。だからまあ、そのうち、こう、ヘイ、シリーみたいなね。
そういえば、もうできるじゃん、別にやろうと思えば。
まあ今の時代でもね。
でもやらんよな、やっぱりな。そこまでしてだもんな。
まあ、そうですね。シリだって、X みたいに、ある日名前変わるかもしれないですからね。
なんだそれ。
いやいや、なんだそれ。いやいや。前半のエピソードとうまく回収しようと、すいません、また小手先のトークを。
はい。というわけで、はい、どうしようかね。
なんか、どうします?もう
最後。
最後。はい。
あ、じゃあ、安倍ゆりかさんからいただきました、はい。今朝の気温過ごしやすくて逆にまったり、だらだらしてしまう。おめでとうございます。
おめでとうございます。
あ、もう涼しい時が来たってこと?
あ、けど、まあ、風が涼しかったりとかね。ありますよね、もうすでに。
そっか。
いや、僕も、本当に今日、小木さんの家に来るとき、本当人生で初めて、なんかよくお笑いのね、ちょっと大喜利みたいな、基礎みたいので、うん、その遅刻した理由はみたいなので、うん、ちょっと向かい風が強くてみたいなのあるじゃないですか。うんうん、僕今日本当にリアルに向かい風強くて遅刻しそうになったぐらい。う
ん、あ、風が強くて
風、いや、今日向かい風がずっと。
で、前進まんパターン、ね。
で、もう看板とかも全部ずっと倒れて。ぐらい風強くて。
台風の影響かな。
なんでしょうね。でも、右曲がっても左曲がってもずっと向かい風だったんですよ、今日。
それは、そりゃそうだろ、向かい風。そういうことじゃなくて。
なんか、まあ、すみません、僕ちょっと今頭悪いのバレたかもしれないですけど、うん、なんか、それは逆に言ったら、
追い風
帰りは追い風になるんですよね、多分。
うまくいきゃな。はまればな。
けど、帰りも向かい風の時あるじゃないですか。
それは行きもだろ、
学校の行きも向かい風だったの、うん、いや帰りは追い風だぜなんて思ってたら、そういうことだってあるじゃないですか。向かい風ね、うん、今日、本当に人生で一番向かい風でした。
普段もな。
いやいや、違う違う。そういう、比喩じゃない。
比喩じゃない。
人生の向かい風はもう常に TM レボリューションぐらい、うん、もう専用のトコマス専用の向かい風の
自ら置いてるもんね、だって
違う違う違う、
目の前に置いてセッティングしてから歩き出すもんね。違う違う違う、そうじゃないのあれ、
そうじゃない、
あれわざとじゃないの、あの向かい風、違う違う違う、人生の
配置を間違えただけで、あれ本当は追い風を
追い風用に置いてあったんだ、
追い風用に置いてあるやつ、
あ、置いてあったんや、
僕がちょっといつも向く、あの前を向きたいんですけど。
外中に置いてあったんやけど、人から見ると俺わざわざ向かい風に置くなって思って。
そうです。うっかり後ろ向きに来ちゃった時に。
ああ、はい、そういうことですか。
だからもっとこれから前向きに行けば、それも追い風になるということで。
紙一重という。
紙一重。
はい、は
い。ということで。
まあいいっすかね。すいません、ちょっと電気の話がもちゃもちゃ
してる。いや、そうですね。
ちょっとなんか、分からなか
った?もう一回、もう一回話したい。知りたいですね。
だから、
はい。
まあ、いや、長くなるから、まあ、後で話す。
はいはい、はい。うん。いや、だから、この、スイッチ一つ取っても、うん、確かにこの、なんて、スイッチの、ぼっち、
うん。
僕気にしたことなかったので。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ、それを気にしてなかったら分からんか
も。そもそも、で、多分家庭によって、だから、その、僕はさっき言おうとしたら、ごめんなさいね。うん、最新の家とか行くと、僕ん家では絶対ないんですけど、うん、最新の家行くと、その、消すと、ボタンが光るんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
で、つけると、こう、うんうん、なんていうんですかね、消えるっていうね。で、それは、もちろん、つけるときに暗いから、
うんうん、
ボタンが光ってた方がいいっていう理にかなったシステムなんでしょうけど、
うんうん、
単純にそういう最新ボタンがない家育ちの僕からすると、
うん、光
ってるってことは、なんか、ついちゃうみたいな、うん、 イメージになっちゃうんで、うん、もう結局もう、いやもうややこしい。
つけた時についてほしいんだよね、だから。
つけた時にボタンが。
ついてほしいんだよね。
やった方が。
気持ちいいよね。
団地育ちの僕としてはしっくりくるんですけれど。
う
ん、
そういうことですね。わかるわかる。
はいはいはい。
なるほど、
ね。っていうのとかね。意外に家庭家庭でボタンへの不満はあるかもしれないですね、もっと。
まだまだ、ね、
まだまだあるかもしれないです。
わ、うん、かりました。ありがとうございます。
皆様のこういった、ボタンも含めた日常報告を、この番組では、うん、ハッシュタグ、長岡さん、ハッシュタグ日常報告で募集しておりますので、はい、どしどし、X してください。
X してください。
そして、小木さんの初小説、うん、読んでほしいも、うん、ネットで。
X してください。
X してください。そして YouTube チャンネル、はい、オザーブックスの方も当然 X してくださいということで、この曲でお別れしましょう。僕の部屋からと3でいい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
誰もいないビーチ、開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌って、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態、今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、ママと少し振られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。流れる風は誰かに頼まれ